育児はチームで、パパの育児休業を応援します。問い合わせ商業観光課、電話 21-2335、 ファクス 22-5904。 パパ育休は家庭にも仕事にも多くのメリットがあります。今回は市内在住の2人のパパに育休を取得した体験談を伺いました。写真、三月パパ、一人目出生時に1ヶ月間育休を取得、二人目が生まれ1年間育休取得中。君をパパ、1ヶ月間の育休を取得後、職場に復帰。写真の説明、見出しの文字を上部に組み込んだページ約半分の大きさの写真です。向かって左側に赤ちゃんを膝に抱いた三月パパ、右側に水色の帽子をかぶり丸いメガネをかけた君をパパが並んでいます。二人ともあぐらをかき笑顔いっぱいです。写真終わり。育休を取得したきっかけ、君をパパ、ママから取ってほしいとお願いされました。最初は迷いましたが、自分にできることはしようと決めました。三月パパ、一人目の時に1ヶ月取得したものの、一瞬で過ぎていった感覚でした。二人目の妊娠中にママの体調が思わしくなかったこともあり、出産前と出産後に1年間育休を取得しました。育休を取って感じたこと、君をパパ、夜泣きが辛く夫婦で泣いたこともあります、…ママの大変さが実感できました。三月パパ、私もそうでした。やってみないとわからないですよね。君をパパ、育休中は自分の親に頼るのも難しい時期だったので、二人でなんとかやれてよかったです。三月パパ、私も子供との信頼関係が深まったと感じています。子供の成長を間近で見られたのも貴重でした。育休取得時の職場の反応、三月パパ、ありがたいことに上司がぜひ取得してと心よく送り出してくれました。周囲の理解があるのはとても心強いです。君をパパ、自分は職場で初めての男性育休取得者だったので、言い出すのは勇気が必要でした。でも職場の雰囲気が少しずつ変わってきたと感じています。子供の行事や体調不良などにも配慮してもらえるようになりました。育休を取ろうか迷っている方へ、三月パパ、育休は家族の絆を深める大切な時間、悩んでいるパパにはぜひ取ってほしいと伝えたいです。君をパパ、自分もママを支えるためにも取ってよかったです。育児は二人でするもの、その第一歩をぜひ踏み出してほしいです。写真2枚。写真の説明、1、君をパパが女の子一人と目の前の遊具と一緒に遊んでいるところ。2、三月パパが一人は膝に抱っこし、もう一人の女の子はニコニコとお父さんと三人で目の前の遊具を楽しんでいるところ。写真終わり。男性が育休を取ると、家庭にプラス、ママの育児への不安やストレスの軽減、 産後うつの予防などにつながる。子育ての喜びや大変さを分かち合うことで、家族の絆が深まり、夫婦の会話も増える。仕事にプラス。ママが仕事と育児を両立しやすくなり、ママの職場復帰をサポートできる。育児を通してコミュニティが広がり、人脈や視野も広がる。対応力やタイムマネジメント力が向上し、効率的な働き方が身につく。産後パパ育休、出生時育児休業。育児休業とは別に、この出生後8週間以内に4週間まで取得できます。分割して2回取得可能です。育児休業。原則、子供が1歳、最長2歳に達するまで取得できます。分割して2回取得可能です。育休中の経済的支援。雇用保険に加入している場合、一定の条件を満たすと、出生時育児休業給付金や育児休業給付金の支給を受けられます。市独自育児休業奨励金。子供一人につき上限15万円。QR コードがあります。申請。職場復帰日の1ヶ月後から1ヶ月以内に奨励金の申請手続きをしてください。マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでも申請できます。対象、次のすべてに当てはまる方。柏崎市に住所を有する。市内の中小企業などに勤務している。市税の滞納がない。市の広報活動に協力できる。産後パパ育休。通算14日以上取得、10万円。小規模企業者、中、従業員数が20人以下の事業者。商業やサービス業は5人以下、中終わり。2、勤務し、連続3日以上取得、3万円。育児休業、連続14日以上取得、5万円。この出生後8週間以内に開始し、連続28日以上、15万円。遊びにおいで、子育て支援室。問い合わせ、保育課。電話、47-7785。ファックス、20-4201。子育て支援室とは、市内18カ所の保育園、幼稚園、認定こども園に併設されています。各子育て支援室と、元気館、ジャングルキッズは、お子さんと保護者や、妊娠中の方が自由に過ごせて、交流できる場です。子育ての不安や悩みも相談できます。お気軽にご利用ください。詳細はこちら、すくすくネット柏崎、QR コードがあります。写真5枚。写真の説明。2枚はタイトルの上に丸い輪郭に囲まれた写真です。1、横たわった赤ちゃんがカメラの方を向いています。2、よだれかけをつけた笑顔いっぱいの赤ちゃん。右側の上下3枚の写真は、いずれも遊具で一緒に遊んだり、おしゃべりしたりしている支援室の様子です。写真終わり。今回取材したのは、子育て支援室たんぽぽ、柏崎双葉幼稚園、 山桜保育園。顔写真が2枚あります。マスクとエプロンをしたミク先生と、メガネをかけたマミ先生。写真終わり。ミク先生からの吹き出し。子育て支援室タンポポは、未就園の親子がほっとできる場所です。季節の飾りを作ったり、園の行事に参加したりします。天気の良い日は、広い芝生の園庭で自然に触れながら、親子で自由に遊べます。毎週水曜は、絵本専門誌の先生が読み聞かせ、毎月第二月曜は助産師さんが来て、お子さんとお家の方の心と体を優しくケアします。子育ての悩みにも寄り添います。ぜひ遊びに来てくださいね。タンポポに来たママの声。家では子供と向き合う時間をなかなか作れずにいますが、支援室で子供とゆっくり関われて嬉しいです。経営者の重要な経営課題。事業承継。まずは相談を。問い合わせ、商業観光課。電話 21-2335。ファックス 22-5904。事業承継とは、会社の経営を経営者に引き継ぎ、事業を存続させ、発展させていくこと。スムーズに承継するためには、早めの準備が必要です。承継には、5から10年の準備期間が必要と言われています。新潟県の後継者不在率 46.6%。出展、帝国データバンク、新潟県内企業、後継者不在率、動向調査、2024。こんな相談ができます。自身が高齢になり、親族にも引き継ぐ当てがない。従業員はいるが、後継者がいない。社長が急に亡くなり、会社をどうしていいかわからない。会社を続けていくべきか、廃業すべきかわからない。事業承継の相談機関。中小企業の事業承継に関するあらゆることを相談できます。相談は無料で、秘密は厳守されます。新潟県事業承継引き継ぎ支援センター。電話 025-246-0080。柏崎商工会議所。会員のみ。電話 22-3161。柏崎市商工会。旧黒姫、旧北条、旧高柳町。旧西山町商工会館内のみ。電話 47-2086。 戦後80年、過去から学び未来につなぐ。問い合わせ、人権啓発、男女共同参画室。電話 20-7605。 ファックス 22-5904。戦争は昔の話？悲惨な戦争を体験した方々の高齢化が進み、若い世代の中には、戦争は過去のことと思う方も少なくありません。しかし、世界では今も武力侵攻による抗戦などで多くの命が危険にさらされています。戦争は、現在進行形の問題であり、未来を脅かす問題でもあるのです。平和都市宣言。市は平成22、2010年1月に柏崎市 核兵器廃絶平和都市宣言を行い、子供たちとふるさとのため、市民一人一人が平和の実現に向けて努力すると誓いました。宣言のもと、核兵器の恐ろしさや平和の尊さを次世代に引き継いでいく取り組みを行っています。終戦から80年、悲劇を二度と起こしてはならないと後世に伝えていく必要があります。どうすれば平和な社会を作り、広げていくことができるか、一緒に考えていきませんか？図書コーナー&読み聞かせ会。内容、戦時中の実体験をもとにした絵本や児童書の特設コーナーの設置や、読み聞かせ会を行います。時、図書コーナー8月20日水曜まで。読み聞かせ会、8月9日土曜、10時から10時30分。ところ、ソフィアセンター。写真、写真の説明。平和を知る、そして戦争を知る、など、テーブルの上に絵本が数冊置かれた特設コーナー。写真の左側には吹き出しが2つ。1、小学生以下も読みやすい。2、読書感想文にも、とあります。写真終わり。
2025年度、市功労者表彰。7月1日は、市制施行記念日です。市は毎年この日に、各分野で多大な功績のあった個人・団体を表彰しています。今年度は14人と2団体に表彰状を、1人に感謝状を贈呈しました。問い合わせ、総務課、電話 21-2355、ファクス 24-7714。写真、写真の説明、上に、柏崎市功労者表彰式と書かれた横断幕、その下の中央に柏崎市長と来賓1名、そして前列後列合わせて16名の表彰者の方々が椅子に座っています。写真終わり。自治功労、栗林恵さん、統計調査員、大谷和夫さん、町内会長、教育文化功労、今井清秀さん、書道家、保健衛生功労、川田義則さん、学校医、山川直人さん、学校歯科医、永井清美さん、学校薬剤師、土木等公益事業功労、柏崎観光事業協同組合、観光事業の管は管、水道施設管理、社会福祉功労、小林京子さん、民生委員、児童委員、民生安定功労、村山忠明さん、消防団副団長、中村和成さん、消防団副団長、酒井信恵さん、消防団分団長、角田康彦さん、消防団分団長、永井哲恵さん、消防団分団長、金子虎夫さん、交通指導員、今井千春さん、保護士、全校功労、柏崎音訳の会、広報柏崎などの音訳家、感謝状、行政協力功労、有坂瑞夫さん、有害鳥獣捕獲、それぞれの顔写真があります。各功労者の詳細はこちら、市ホームページ、QR コードがあります。企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学による チャンス、チャレンジ、チェンジ。ケース、ナンバー70、新潟産業大学。水球の町、柏崎を盛り上げるメンバーとして、常にチャレンジ。キーパーソンズ、新潟産業大学、経済学部、経済経営学科4年、男子水球部主将、粕谷慎太郎さん。女子水球部主将、栗林遥香さん。ブルボンウォーターポロクラブ、柏崎アンダー22として活躍。水球の町柏崎から日本一を目指すことを目標に掲げ、日々練習に取り組む新潟産業大学水球部。2015年からは、ブルボンウォーターポロクラブ、柏崎アンダー22としても活動しています。男子主将の粕谷さんと女子主将の栗林さんは、共に小学校の頃に水泳競技に励み、中学校入学のタイミングで水球を始めました。今年は関東学生リーグでの2部優勝、そして1部昇格を目指していましたが、結果は3位と悔しいものとなりました。この目標は来年以降、後輩たちに託したいと思います。現在は8月に行われる日本学生選手権インカレに向けてチーム一丸となり練習しています。と粕谷さんは力強く話します。栗林さんも、女子関東学生リーグは悔しい結果となりました。インカレでは強豪チームに勝つためにより一層練習に励んでいます。と両チームともに新しい目標に向かって動き出しています。充実した大学生活を支えた水球部での経験。水球部は海外遠征も行っており、粕谷さんは1年生の時に、栗林さんは2年生の時にシンガポール遠征を経験しました。言葉だけでなく、食事、文化が違う海外での生活は楽しくもあり、刺激的なものでした。と栗林さんは振り返ります。今期卒業を迎える2人は、新潟産業大学での活動を最後に選手を引退し、就職して新たな道を歩みます。粕谷さんは、厳しい練習や数々の試合を経験し、プールに入るのが辛いと感じたこともありました。でもそのおかげで、社会に出ても通用する強い精神力が身についたと思います。と胸を張ります。日々の練習と勉強を両立させながら、高い目標を掲げて努力を続ける新潟産業大学水球部。柏崎を水球の町としてより一層盛り上げてくれることを期待しています。水球部のメンバーから市民の皆さんに一言。水球部以外にもサッカー部や卓球部をはじめ頑張っている部活動がたくさんある大学です。スポーツ面でも新潟産業大学に注目し応援してくださると嬉しいです。写真3枚。1、女子水球部主将、栗林さんと男子水球部主将、粕谷さん。2、新潟産業大学、男子水球部のメンバー。3、新潟産業大学、女子水球部のメンバー。写真、終わり。新潟工科大学からお知らせ。エネルギーに関するイブニングセミナー。未来エネルギーへの夢航路のご案内。大学ホームページ、QR コードがあります。柏崎刈羽地区は、長年原子力発電所を有し、エネルギー問題に取り組んできた地域です。カーボンニュートラルの重要性が増す中、私たち全員がエネルギーのあり方について考えるべき時期に来ています。このセミナーでは、水素創生に関する原子化学システムを開発してきた科学者を招き、水素の仕組みや エネルギー科学の基本を学びます。ぜひご参加ください。日時、令和7年8月9日土曜15時30分から17時。会場、新潟工科大学講義室3、住所、柏崎市藤橋1719番地。対象、大学生、高校生、一般市民等。演題、講師、原子科学と水素、元日本原子力研究開発機構研究主席稲垣義行氏。申し込み先、雨季の二次元コード専用ページ、または下記メールアドレス方からお申し込みください。メールアドレス carreer-sangaku@adm.nit.ac.jp 二次元コードがあります。お問い合わせ先、新潟工科大学地域安全安心研究センター、電話02572228110、エネユメ創生プロジェクト実行委員会事務局、協賛フォーラムエネルギーを考える。新潟産業大学からお知らせ、給付型奨学金特待制度のご案内、大学ホームページ、QR コードがあります。給付型奨学金、新スリーブルー、返還不要、原則4年間給付、年間30万円、4年間で120万円給付。対象、申請条件、令和8年度4月入学者、本学の通学課程に入学する日本人の新入生に限ります。及び世帯収入の条件を満たすもの。柏崎刈羽地域特待制度、入学金21万円、全額免除。対象、申請条件、柏崎市内の高校に在学中、あるいは柏崎市刈羽村在住の者。上記の給付型奨学金特待制度は、国の就学支援新制度及び本学の他の学費軽減制度と併用はできません。申請の条件や方法等、詳細については入試課 0120-787-124 へお問い合わせ、または本学ホームページからご確認ください。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。